ちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださいまして、そして LINE 公式アカウントやスタンド FM からご感想メッセージをくださいまして、どうもありがとうございます。とても嬉しく読ませていただいています。今日は別れそうな時にやってしまいがちな3選というテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、恋愛しているとね、なんかこう別れちゃいそうって感じる時ってあるんじゃないかなと思うんですよね。で、こんな時にですね、闇雲に修復しようとすると余計にこじれてあらららら、なんてことになってしまったことはありませんか？はい、今日はまだ好きなのに別れそうなあなたへのメッセージでもあります。今までね、こうお付き合いを重ねてきて信頼関係も愛情も積み上げてきたのに、なんだか最近しっくりこない、このままじゃ別れちゃうかも、なんてね、そんな風に思うこと、今これを聞いてくださっているあなたはありませんか？はい、でこれね、気持ちがもう相手に残ってないんだったら、もう別れてしまうのも時間の問題なんじゃないかなって思うんですよ。でも困っちゃうのは、こちらがまだ好きな時の別れそうな時なんじゃないかなって思うんですよね。はい、でこういう時に本当に無理にね、元に戻そうとしたり、こう取り繕おうとしたり修復しようとするとですね、本当に余計にこじれてしまうことも多いんですよ。はい、ということで、今日も3つに分けてお話をしていきたいと思います。1つ目が、別れそうな時にしてはいけないことがある。そして2つ目が、別れそうな時してはいけない3選。そして最後に3つ目、別れたくないならこんな感じで進めていきたいと思います。で、そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてくださいね。はい、ということで1つ目の、別れそうな時にしてはいけないことがあるということについて、お話入っていきたいと思います。別れそうな時ってね、してはいけないことがいくつかあるんですけれども、その中でも特に重要なことは、ジタバタしないということ。渋が来たいですね。わかりますか？ちょっと古いかな。はい、ジタバタするなよ、せいきますがクールぜっていう歌があったんです、昔ね。はい、そんな感じで、もう本当に末期が一気に訪れちゃうんですよ、ジタバタしちゃうとね。で、こういうことって日常にもあちこちに起こることでもあるんですけれど、例えばちょっと想像してみてほしいんですけれど、靴下とかストッキングなんかでね、ちょっとこう穴が開きかけていたりとか、それからマスカラがね、お化粧していて下まぶたにちょっとついてしまったりすることってないですか？それから寝癖がね、こうピンとこう横っちょから跳ねて飛び出していたら、あなたはどうしますか？ちょっとね、こうイメージしてほしいんですけどね。はい、でこういうことが起きると、っていうか、こういうことに気づくと、まずはね、これ気になっちゃうと思うんですよ。電線も、ストッキングの電線も、マスカラが下まぶたについたっていうことも、それから寝癖がピンとこう跳ねてるのはね、気になっちゃう、もちろん。でもストッキング系の場合はですね、これ気になるからって言ってちょいちょいこういじり続けていたらですね、余計に電線が広がって、もう本当に取り返しのつかないことになってしまうっていうことが起こりますよね。はい、で下まぶたにちょっとこうちょこんとついてしまったマスカラも同じで、気づいた瞬間、こうマスカラが乾く前に触り始めたら、目の下にこうにじんでしまってパンダのようになってしまうと思うんですよね。で寝癖に至っては、気になったらこうスプレーをかけたりとか、ヘアクリーム塗ったりって手を尽くしたりすると思うんですけど、それでもこう跳ねたままだったりするとですね、忙しい朝にこう途方に暮れてしまうかもしれないです。はい、でつまり何が言いたいかっていうと、起きた事実に対してジタバタしないってことなんです。まずはその後もちろん対処はするんですけど、起きた事実に対してジタバタしない、慌てないっていうこと。あ、ストッキングに穴開いた、あ、下まぶたにマスカラついた、あ、寝癖ができてるっていう、今起きている事実、現実、それを一旦受け止めることです。はい、これが別れそうな時っていうのもとても似ているんですよね。あ、彼の気持ち離れかけてるかも、あ、彼から誘ってくれること減ってきた、あ、私の存在薄くなってるっていうことを少なからずキャッチしてしまうと、今までこうなんていうんだろう、清らかで透き通った、ね、心の海にこう細く 黒い墨汁が流れ出すような気持ちになるんですよね。まあそうは言ってもこれ往々にして妄想だったっていうこともあるんですけれどもね、はい、そうじゃないことも同じくらいの確率で起きていたりもしますし、引き寄せ的にはですね、本当に描いていた良くないことが起きてしまうっていうことももちろんありますよね。でそういう時にちょっとこう電線仕掛けたストッキングのようにやたり触りまくったり、下まぶたのマスカラのように乾く前にすぐに拭こうとしたりね、いじっちゃったり、で頑固な寝癖を気にし続けても何の解決にもならないですよね。これって彼に対してやっちゃいけないことをしているのとほぼ同じことなんです。なんならむしろ悪化させてしまうかもしれないということなんです。まず一つ目そういう感じですね。で続いて別れそうな時にしてはいけない3選ということで、じゃあ具体的に何をしてはいけないのかっていうことをね、大きく3つお伝えしたいんですけど、それはこの3つです。言い訳する、引き止める、攻撃する。はい、恋愛における別れそうなケースっていうのは、まあ、実際はそのカップルの状況によって変わるっていうこともあるんですけど、でもこの3つっていうのは共通していて、してはいけないことになるんじゃないかなって思うので、ちょっと1つずつお伝えしていきたいと思うんですけど、まずこの1つ目の言い訳するですね、はい、これはなんとなく最近彼に避けられている気がしているとか、ね、彼から別れを切り出されてしまうのではと感じている自分が、現在どうしてそうなってしまっているかっていうことを彼に聞かれてもいないのに、こう理由を説明し始めるっていうことですね。例えばこういう理由です。彼を束縛してしまう理由だって何なんだもんみたいな感じね。それから彼を信じられない理由、男友達と遊んでいる理由、彼がいるんだけれど男友達と遊んでいる、これの言い訳みたいな感じね、はい、そしていつも会いたい理由、もっと構ってほしい理由ね、大体だって何々なんだもんじゃないかと思うんですよね。でそれっていうのは自分のエゴでいっぱいの理由になると思うんです、それら全部、だからまあこれをこうどんどんこう言い訳を話していくことによって、ますます彼の気持ちをね離れさせてしまいます。そんなに離れてなかったのに離れちゃうということもありますよ。勝手にこう妄想してね、避けられているんじゃないかって妄想して、もう勝手にこう言い訳をしてしまって気持ちが離れていってしまうということはあります、彼の方の。でこんな説明をね、理由をねこう話し始めたらね、彼の方ももういいよってますます嫌になっちゃうと思うんですよ、でまあ実は20代の私はね、そう恋愛でそういうことがしょっちゅうあったわけなんですけれど、なのでもし今私がね当時の私に伝えることができるんだとしたらですね、ちょっとね小一時間と捕まえて説教したい、そんな気持ちになります。はい、はい、で続けて2つ目の引き止めるです。はい、このね引き止める、これもねしてはいけないことの一つになるんです。でなんでかっていうと、相手が離れたいと思っているのにちょっと追われたらどうでしょうかということですね。これはもう自分自身に置き換えたらきっとすぐ分かることなんじゃないかなって思うんです。はい、もうねごちそうさまっていうお腹いっぱいのところにラーメンとハンバーグ定食がやってきたらどうでしょうかっていうことなんです。本当ね、こういう風な状態になるともう見たくないっていう気持ちになるかもしれないですよね。もういいよ、いらないよって なりませんか、はい、でもね引き止めるってそういうことなんですよね。はい、だからこれをしてしまうとますます相手はあなたから遠ざかるばかりですということになります。はい、そして3つ目ですね、攻撃するです。この最後のね攻撃するなんですけれど、そもそもこんな私になったのはあなたのせいよみたいな感じで相手を責めることですね。はい、これはねもうきっぱり別れるつもりでそうしてるんだとしたら、まあ、問題ないといえば問題ないんですけど、はい、まあ泥沼に向かってね2人でこう突き進むだけになっちゃうんですけれども、でもそうじゃないんだったら攻撃は本当にやめた方がいいんじゃないかなと思います。だってですよ、攻撃されたらもうこれ逃げるが勝ちですもんね。から賢い彼ならもうスタコラさっさと逃げていくということになります。はい、で最後に別れたくないならということについてお話をして今日の配信を締めくくっていこうと思うんですけれど、2人の関係がね、そしてまあ相手の気持ちが こんな風に別れたいなんてなってしまったとしたらですね、やっぱり理由と現実があると思うんですよね。辛い現実なんだけれど、現時点では気持ちがあなたにないっていう言葉、つまりこれ好かれてないっていうことですね、っていうことは、あなたの話すことは彼にとっては好きではない人の言葉だから、何を言われても入ってこないということでもあるんです。つまりあなたに追われれば追われるほど逃げたくなります。で、仮に彼が嫌だと思っていることをあなたから今すぐ改めると言われても、それは信用できないほど2人の信頼関係が破綻してしまっているのかもしれないということなんですね。で、現状はもうはっきり彼の気持ちは外を向いている。そんな彼の心情や状況を分からずに、分かっていても無視して自分のエゴで強引に推し進めるとどうなるでしょう。つまりあなたが言い訳しまくって、改めるからと引き止めて、それが叶わないと分かると徹底的に攻撃すると、もうこれは想像に優しいと思うんですけど、これをやると起こりそうなことといえば、ますます嫌われる、相手が他の人と仲良くし始める、あなたとの接触を避ける、返事もしなくなる、ひたすら逃げるっていう、さらにあなたにとって苦しい現実が訪れるかもしれません。で、先ほどねお伝えをした別れそうな時にやってしまいがちな3つのこと、言い訳する、引き止める、攻撃する、これね、ではどうすればいいんでしょう。はい、これらの代わりに大事なことを最後の最後にお伝えをします。はい、でそれはですね、この3つです。指摘されたことのみ謝る、この時余計なことは言わないことが大切です。執着を手放すこと、この時恩着せがましいことを言わないことが大切です。そして事実を受け止めること、相手を尊重する意味で、あなたと別れたいと感じている相手をただ受け止めることが大切です。はい、まあ、これを聞いてね、そんなことしたら本当に終わっちゃうって思いますか。うん、っていうかもうね、あなたと彼の関係は終わっているかもしれないんですよ。それに気づいてなくてしがみついているのはあなただけかもしれないんです。で、こんな時は今までしてこなかったことをするっていう、その第一歩が肝心になってきます。これがあればあなたの道は開けていく可能性が高いんです。でもやけになった途端何もかも終わってしまいます。ただ驚くことなかれ、これで復縁につながる率がぐんとアップするんです。のりぴ塾生で私のところにご相談に、来てくださった、失恋してとか彼と別れそうっていうことでご相談にいらした方がですね、その中でも復縁に成功している人はここを腑に落として口だけではなくて行動に移してるんですね。で、追いかけてばかりいた終わった恋だったんだけど、心を整えることを知ってから今までしてこなかったことをするっていうことを心がけることにですね、本当に集中されます、皆さん。で本当にね、そのことだけに集中したんです。徹底的に自分自身と向き合う時間を作りました。でその結果振られたから彼からね、再び愛されて今はとても大切にされているっていう方が何人もいらっしゃいます。はい、で今日の内容はですね、過去私が配信したバックナンバーが読めないメールマガジンを一部画質修正をしてシナリオを作ってお届けをしました。メルマガはですね、毎週金曜日に発行しているんですけれど、読んでみたいなという方はこのスタンド FM 配信概要欄のリンクから登録してみてください。アラフォー女性のハートがですね、透明度アップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。そしてご相談も、この配信概要欄のリンクから受け付けをしています。なんとなくね、もうそっか、どうにかしたいなって思っていて、でも一人じゃ難しいかもなっていう方は一度お話をお聞かせください。はい、今日も最後までお聞きくださいましてどうもありがとうございました。それではまた、さようなら。